ューゼスクールシネマ、楽しもう映画の秘密。映画好きの南谷、配給に関わっているフリーマオフィスの中村麻里さんと毎月お話しております。
はい、
麻里さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はあ、もうドストライクの
ですよね、
映画を、
はい、
どうしようっていうぐらいにちょっとハマりました。
ありがとうございます、はい、今回は、ドラゴンブレイド、はい、なんとジャッキーチェン主演なんですけれども、これがもう奇跡の、共演なんじゃないかっていう。
だよ、
なんとジョン・キューザクとエイドリアン・ブロディという、はい、
もうね、エイドリアン・ブロディずるい、はい、
そう、この間クライムスピード、
そう、
はい、
この間ああいうなんか情けないお兄ちゃんの役でしょ、
ちょっと悪人になりきれない、悪いことはしてきたんだけど本当の悪人にはなりきれない兄貴がエイドリアン・ブロディだったと思うんですけども、ね、今回はもう極悪人、
ね、この人の芸幅の広さに
素晴らしいですね。
私は感動いたしたんですよ、
はい、やっぱりまあ彼も結構まあ長いですからね、うん、
役者人生が、
そうですね、
あ、そうなんだっけ、
はい、
だってほら戦場のピアニストで、
そうですね、
ググって出てきてからもう飛ぶ鳥を落とす勢いみたいな、
その後がやっぱり特にここ2000年乗ってからだと思うんですけれども、もともと確か舞台とかも演劇の方も、
そういう人なんですね、はい、
アメリカンアカデミーオブドラマティックアーツで演劇を学びってなってるので、はい、80年代から一応そういった舞台の方の勉強しつつ、テレビ映画から始まって、うん、まあ、90年代頃からですかね、うん、映画にも出るようになったっていう感じの俳優さんですね。
今油が乗り切っていると言ったらもう、ね、この人を置いて右に出るものはいない感じがしますよね。
そうですね、でも本当に結構ジャッキーとか、うん、やっぱカンフーとかもすごく好きで、うん、本当にこうジャッキーと共演できるのであれば、うん、もう本当に夢のようなことだからっていうので、ぜひっていうので手を挙げたっていう話が。
そうなんだ、
はい、
さあ、ドラゴンブレード、
はい、
ちょっとネタバレしないぐらいに、
こう、そうですね、
ストーリーなんかを、
はい、これですね、歴史ものなんです ね前漢時代、日本でいうと弥生時代ですかね。
弥生時代にこんな人たちが、
はい、
こん
な、すごいですよね、
ね、争いをしていたっていう、
はい、ローマ軍、
はい、
ローマ帝国軍と、はい、中国の西域、うん、西側ですね、うん、のいろんな、まあ、部族というか、
シルクロードね、
そうですね、シルクロードでこう、うん、やっぱりその周りでこう栄えていった、うん、いろんな人たちがやっぱりその中国に、ローマ側は中国にこう進出したいというところで、うん、その、まあ、実際に歴史上にあったんじゃないかって言われても伝説の戦いみたいな感じなんですけれども、
本当フィクション、もちろん映画だからフィクションだろうけど、
はい、
もうちょっとこう歴史、こんな歴史が本当にあったんじゃないかと思わせるような、
はいはい、
こうストーリー展開になっているところが、
そうです、ね、
歴史好きにもこう
たまらないところだと、
ハートつかむな、
でしかも結構特にローマ軍の方の、うん、まあ、出演キャストは、はい、本当に実際いた人物の名前というかを使ってるというか、はい、そういうところもあって、
ま
あ、本
当そうか、だからちょっと親しみがあったんで、はい、世界史で習ったぞみたいな、
そうですね、うん、で本当にこの作品が、はい、このシルクロードのこの前漢時代の、うん、この戦いというかこの時期のものを作ったのが初めて、うん、歴史史上初っていうので、うん、まあ、本当に予算もかかって、
うん、
大変なお金がかかってるっていう、
でも、はい、チェーンだから
ジャッキー
チェーンだから、
はい、
すごい、みんなやっぱりジャッキーチェーンの映画だからってこう集まって、はい、この指とまれしたらもちろん集まってくる人がたくさんいたでしょうね、
はいはい、ですごいのがもちろん CG も使ってはいるんですけれども、うん、何よりもやっぱりジャッキー自身がアクションを本当にやってるんですよね、相変わらず。もう引退するとかしないとかって話、うん、昔からちらほら何年か前からあるかと思うんですけども、うん、なんか本人もインタビューの中で、うん、毎日ちょっとずつ怪我するくらいじゃないと、うん、全力出してない気がするからって言って、ちょっと怪我するくらいがちょうどいいって。
すごいな、
よくこれ
1954年生まれですよ もうさ、
60、還暦乗ってからこれだけ体動かせて、うん、馬もバンバン乗って、もう
そこにも感激したし、あと私ジャッキー・チェーンやっぱりアクションの人っていうイメージがあったから、はい、
ね、
お芝居してるところをこう見てなかったっていうか、軽視してたっていうか、はいはいはいはい、そんなのしてた印象もないんだけれども、
はいはいはいはい、
この人が、はい、自分の過去を思い出して、はい、くっと胸が詰まるところの演技を見たら、はい、とか舞台やった人みたいってちょっと思ってびっくりしちゃった。
本当に、まあ、当時の生活とかって、うん、想像しかできないじゃないですか、うん、なんですけど、本当にその、ま、もちろん携帯もない、電話もない、はいはい、離れて住む奥さんですとか、うん、その、ま、かつて自分の身に起きた悲しい出来事とか、うん、そういうことっていうのは今以上にこう、なんだろう、残りにくいとか、ま、本当に記憶の中のみでしか残らないものだと思うんですけど、うん、そういうものをその表に出すっていう、
ね、しかもあの大スクリーンでね、
はい、
はあ、そうか、こういうふうにするんだ映画スターって思いながら、はい、ちょっとそこに感激してたんですね。ジャッキー・チェーンの演技を見ちゃったと思って、はい、アクションじゃなくて、
はい、
それがすごかったし、
あとはもうジョン・キューザックですよね。もう本当に自分の仕えていた、
はい、
死生観の子供、
はい、ね、まだ痛いけな
少年、うん、まあ、実はエイドリアン・ブロディの弟なんですけども、うん、彼を守るために、うん、中国の方へ逃げてきて、うん、まあ、本当に最初はジャッキー・チェンのこともバカにするっていうか、もう本当ジャッキー・チェンっていうか、うん、中国側ですね、
ですね、
はい、もうそのローマ軍がもう最強で全てだっていう方だったので、うん、本当はもうそもそも乗っ取ってやろうくらいな
だったよね。まあでもローマ軍は、まあ、世界史によるとやっぱそうやってどんどんね、
そうですね、どんどん勢力を
広げていったんだからね、はい、というね、そうそう、そのルシウスという役でしたけれども、
はい、
この人がまたね、良かったですね、
いいですね、
うん、だから脚本がよく書かれているんだなと思いました、
ね、
あと、はい、中国側のというか、はい、そのシルクロードを守っている、
はいはい、
それぞれの部族が魅力的で、は
い、そうなんですね、うん、やっぱりその当時の、まあ、服装というか、
うん、
そういったものとか、うん、まあ、武器とか、うん、そういったものもすごくこう研究されていて、まあ、多分、まあ、ちょっとなんだろう、まあ、砂漠地帯みたいなところももちろんあると思うんですけど、うん、ちょっとまあ岩場みたいなところに住んでる人もいるだろうし、うん、っていうところで、そのなんですか、うん、馬だけじゃなくて、うん、なんかラクダみたいな、
ね、そうですね、ちょっと
生き物に乗って出てきたりとかっていう、うん、本当にその弓とか、うん、剣にしてもいろんな形があって、
ね、
っていうので、
それ部族によって違ってね、はい、得意技がね、
そうですね、でそういったところもすごく細かに描かれていて、はい、本当に美術にも非常に力を入れていて、
うん、そう思いました。もうそのいろんな部族の長の役者さんとかも素敵だし、あと女優さんが、
はい、
こう、あ、映画でもうそれぞれ主役を張っている人たちだなっていうのがもう見てすぐに分かるのね、はいはい、贅沢だったな、はい、
そうですね、で、うん、本当にまあ、中国 の, なんで俳優さんだけじゃなくって、うん、韓国とかいろんな国の方が出演されてるので、うん、本当にこれはもうそれこそいろんな国の各国 の,、
はい、
スターが勢ぞろいみたいな、
本当ですね、
はい、
いや超大作ですけれども、
はい、歴史スペクタクルですね、うん、はい、
もう見てこう何度も美味しい思いができるみたいな、
そうですね、
そんな気がしましたけれども、はい、このドラゴンブレードは、はい、いつから
2月
ですか、
はい、上中旬、うん、ちょっとまだはっきり決定してないんですけれども、うん、はい、
2月から来年のね、
はい、東方シネマズ六本木、はい、うん、
そっか、はい、なんか待ちきれないなと思いますけれども、ジャッキー・チェーンのね、アクション監督して、
はい、
監督はダニエル・リー、
そうですね、
はい、
はい、
香港の、監督さんですよね、
はい、はい、そうですね、
うん、 いやすっごい楽しみなんですけれども、はい、ドラゴンブレード、はい、今回もすごいいいのを持ってきていただいて、はい、ありがとうございます、はい、来年に向けてなんか
いろんな作品が今控えてるんですよ。もうちょっとまだ言えなくてうずうずしちゃうんですけど、
は
い、
そうですか。
もう本当にちょっと楽しみにしていただきたいなっていう作品がたくさんあるので、
はい、
そちらもぜひ。
じゃあ来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
中村真理さんでした、
はい、
ありがとうございました、はい、では2曲目の紹介してください。
はい、ジャッキーチェンで、ヒーローオブザデザーツ。
読書紹介コーナー、リブル。2015年12月26日、今年最後に紹介したい本は、中上健二、日輪の翼です。このね、本、なかなか面白かった。トラックに乗って、7人のおばあさんが、いろいろな神社にお掃除しに行くっていう、ロードムービー、ロード小説ですよ。と言いながらも、そのおばあさんたちの描き方がとても面白いので、いつの間にかその世界に引き込まれちゃうという中上健二の代表作でもあると思うんですけれども、このおばあさんたちっていうのがトラックで生活し、トラックの中でお粥を炊き、そしてこの、トラックの運転手の兄ちゃんたちが、まあ、中上健二の育った、和歌山県の久別部落の出身のトラックの兄ちゃんたちという、ちょっと日本人の差別みたいなのも、テーマの底にありまして、そんなこんなでこの小説を2015年の最後に私は読んだんですけれども、なかなかすごいなと思ったわけなんであります。路地という言葉がテーマになってます。中上健二は1946年生まれの作家で、被差別部落の出身であり、部落のことを路地と表現し、そして、肉体労働に従事した後、執筆に入った人です。それで石原慎太郎や大江健三郎といった当時の新進作家から文体的な影響を受け、それからいろいろ書き始めたんですが、1976年岬という作品で芥川賞を受賞し、数々のそういうちょっと、土着的なね、そういう話を書いた作家でありますけれども、この日輪の翼、なぜ読んだかと言いますと、なんと来年この中上健二の日輪の翼をテーマに舞台が立ち上がります。それ横浜で立ち上がるんですけれども、まあそれはまた来年になったらお知らせしますが、多分南谷その中でそのばあさんの役でもしかして登場するかもしれないので、この作品を読んでみたというわけです。日輪の翼はなかなか、幻想的な、そして土着の色の強い重たい話ですので、もしよかったら読んでみてくださいということで、2015年の、リブル、これにて終了。